一般質問、調整を問う。今回は12人の議員がそれぞれの思いで臨みました。一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は、質問者の原稿をもとに広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。近藤章一。暫定的な中学校給食のあるべき姿は、教育部長、温かい給食は必要だ。問い、中学校給食の実施が学校給食センターの用地選定に失敗し大幅に遅れ、議会の早期実現を求める決議に押され、暫定的に中学校給食を実施するため、民間からの提案を受けた。上山口小学校の調理室で中学校給食を調理する親子方式とランチボックスなどのデリバリー方式が検討されているが、教育委員会として暫定的であっても5年以上実施する中学校給食のあるべき姿を考えているのか。教育部長、最低限温かい給食は必要と考える。問い、給食事業者の工場から食感方式で直配する方式の提案はなかったのか。教育部長、余力がないと提案がなかった。問い、関係者への説明がされるのか。教育部長、決める前に丁寧に説明したい。問い、中学校給食の実施時期を2022年9月から2023年4月に先延ばしされた理由として、配送車両の調達に6ヶ月から10ヶ月かかるとなっているが、町で調査したのか。教育部長、提案のみで確認していない。問い、親子方式を上山口小の調理室で実施した場合、労働環境の悪化にならないのか。教育部長、詳細はこれから詰める。消防団員の処遇改善を。問い、消防庁は消防団員の処遇等に関する検討会報告書で、報酬等の処遇改善は、団員の士気向上や家族等の理解を得るため不可欠であることから、各市町村は報酬等の基準を踏まえた処遇の見直しを速やかに行うことと報告されているが、町の対応は、消防庁、検討を進め、4月から適切な報酬を支払えるよう取り組んでいる。伊藤浩平。教育的な観点から見た SDGs の関わり方は、教育庁、東アジアの貧困地域とインターネットで話をする。SDGs への取り組み。問い、世界のニュースや国内の問題など、教育の観点から見た SDGs の関わり方や、取り組みや問いかけは、教育庁、OECD でも2030年を一旦ゴールに置いている。知識型の教育から、これまでの学力観とは違ったものを求めていかない限り、社会の中でしっかりとした形で生きていくことができないと反省している。プロジェクトベースドランニングの中で、課題の部分をしっかりと考えていく学習に移っていく。葉山中学校で 東アジアの貧困地域とインターネットをつないで話をすることもその一例だ。問い、産業と技術革新、働きがいと経済成長では、葉山町の目指す2030年のゴールや方向性は。町長、率直に難しい問いをいただいた。住宅の町であり、観光より住宅、住む人の住みやすさを優先させたい。表面的、経済的なものの利益優先の商工業、産業、農業、漁業が発展するより、自然と共生する形の一次産業の活性にある中で、町全体が活性化する考え方が SDGs だと考えている。問い、町は再生可能エネルギーの電力会社から電力は供給を受けないのか。環境部長、なるべく現行の予算より増えないような形で調査・研究していく。問い、2030年のゴールに向けて葉山町の取り組みは。町長、総括して当てはめたものを示したい。飯山直樹、南郷公園駐車場有料化は十分な配慮。教育部長、具体的な方式、金額設定等は検討段階だ。問い、南郷上野山公園は町民の山側の憩いの場の筆頭で、海も山もある葉山の発展に駐車場有料化は逆行する。普通に使う町民への十分な配慮が必要と考えるがどうか。教育部長、具体的な方式、金額設定等はまだ検討段階。パブリックコメント実施後、令和4年2月の条例化を考えている。問い、コロナをきっかけとして教育のパラダイム、定説の大きな流れが変わり、変革のチャンスだと思う。開放的で新種の気象に富んだ教育の実現に向けての思いはどうか。教育長、高度成長の中で教育の基盤は一律の良い子を作ることにマニュアル化した。その反省に基づき、新学習指導要項では小中高すべてを通して自ら考え行動する能力を育む方向へと変革した。実践には教育側が閉鎖的ではできないので、一層の努力をしていく。問い、第三次教育総合プランでは、小中一貫教育について、4年後には議論が活発になっているとあるが、指標として遅いと思うが。教育長、すでに令和7年度には開校の議論に入っており、率直に遅いと思う。問い、ソサエティ 5.0 環境、仮想空間と現実空間を融合させた社会において、戦略的な人材育成のための高度 ICT の活用は。教育長、 ICT はあくまでもツールであるが、バーチャル空間での発見や課題解決の最適化等を積極的に取り入れるべきと考える。問い、南郷上野山公園のドッグヤードが傷んできた。利用者の方も参加する補修はどうか。教育部長、提案通り検討したい。問い、ワクチンが受けられない方への対応は。福祉部長、事情があり接種できない方も感染の脅威にさらされないよう感染対策を取る。金崎久、生ごみ資源化施設に破壊機、破壊の破、袋、機械の機、破壊機が必要か。町長、ビニール袋導入はやむを得ない。 問い、プラゴミゼロと旗行き設置は矛盾するが、町長、将来的にはバイオでできた生分解性袋、成分の性は生物の性、生分解性袋にしたいが、現段階ではやむを得ない。問い、旗行き設置費用は、環境部長、1000万円を予定している。問い、その費用で生分解性袋を配布し、実証実験をしてはいかがか。町長、生分解性袋では 100% の生ゴミを収集することは不可能と聞いている。問い、生ゴミの処理方式が決定するのはいつか。環境部長、プロポーザルでの提案の後になる。問い、すべてが決定した後に実証実験をすべきだったのではないか。環境部長、実証実験の目的は、組成分析と収集及び家庭での課題の把握にある。問い、分別して出された生ゴミの有効利用を。環境部長、難しい。組成分析の後、焼却する。問い、処理経費の1億円削減の根拠は。環境部長、生ゴミ資源化施設が稼働した後、逗子市の炉に鎌倉市が参入し、焼却ゴミ総量が増え、単価が下がることによる。新型コロナ対策。問い、自宅待機の陽性者が容体悪化した時の受け入れ体制はできているのか。福祉部長、神奈川県と医師会が協定を結んだ。問い、循環バスのノウハウを交通不便地解消に活かせるのではないか。福祉部長、提供できるデータは取っている。問い、学校で陽性者が出た場合の対応は。教育長、同一クラスで多数の陽性者が出ない限り、学級閉鎖にはならない。問い、換気のため窓を開放するが、寒さ対策は。教育長、規則にとらわれず、エアコンや上着の活用を学校長に促す。土佐陽子、ウィズコロナ、アフターコロナの対応は。町長、効果的な事業展開を行う。健康で安心できる町。問い、ウィズコロナ、アフターコロナの対応は。町長、健康の維持増進に関わる事業を再開した。感染防止対策をベースにした効果的な事業展開を行いたい。問い、サステナブルな町としての取り組みは。町長、町民・事業者の気づきや具体的な行動につながるような周知啓発に積極的に取り組んでいく。問い、生ゴミ処理で生ゴミをビニールに入れて排出するのは早まらしくなく、全くサステナブルではないのではないか。環境部長、生分解性のビニールがあるが確立されておらず、今の現状ではやむを得ない。問い、職員へのカスタマーハラスメント、顧客や取引先から受ける悪質なクレームや要求。カスタマーハラスメントは、町長、カスタマーハラスメントと判断した場合には、複数の職員での対応や会話の録音を行うなど、毅然とした態度で臨む。問い、SVS、スポットビジョンスクリーナー、視機能の検査機器。SVS の進捗は、町長、 導入した近隣自治体の状況を参考にして、前向きに検討をしていく。問い。令和4年度に、国より市区町村へ SVS 設置の補助があるが、4月から導入できるか。福祉部長。上手に活用し、導入に向けた検討を前向きに進めたい。ヨットの街とオリンピック。問い。オリンピック開催の意義は？町長。世界屈指の強豪国である英国セーリングチームが本町をホストタウンとして選んだことと、日本ヨット発祥の地であるということは無縁ではない。チームへのサポート体制はたびたびマスコミにも取り上げられ、ヨットとの関係をより身近に感じた町民も増え、また町外にも発信できた。石岡実生。林業橋。将来に不安を残すと分かっていながら事業を進めるのか。町長。修繕の先に作り直しも視野に入れて守っていく。林業橋架け替えプロジェクト。問い。架け替えではなく修繕にとどまり、将来に不安を残すと承知しながら多額の税金を投入し、事業を進めることについて違和感を覚える。寄付者や町民への説明は。町長、基本的に橋が現状の景観のまま存続することが本質。たとえ修繕になろうが、完全な新しい橋になろうが、意向をしっかりと組みつつ守っていきたいと思っている。説明は、不確定要素が確定した時点で行うつもりだ。問い。スケートボード場の新設提案には、それだけのためだけにお金は出せないというのであれば、プロジェクトと銘打った以上、寄付金を集める努力、施策を強化するべきでは。政策財源部長。手探り状態が続く中、コロナ禍ということもあり、大きな動きが取れないでいる。年末にかけたふるさと納税の駆け込み需要を逃すことなく、さらなる工夫に加え、いろいろなアピールを仕掛けていきたい。問い。葉山国際カントリークラブに、ふるさと納税自販機を設置してみては。政策財源部長。まさに目から鱗。先進自治体に確認しながら調査・研究してみる。町民体育館・プールの新設。問い。あったらいいな、ではなく、必ず必要な施設として今後の計画のメニューの中に取り入れていく姿勢が必要では。町長。現状ではそれ以前にやらなければいけない既存の公共施設の取り組みがあり、それを差し置いてはできない。その他の質問。電柱の地中化。土砂災害ハザードマップの周知と今後の取り組み。地域防災力の確認と防災用 Wi-Fi 環境整備。今後のコロナ対策について。久保田美希。加齢性難聴に補聴器購入補助を。福祉部長、聴覚障害認定者に補助をしている。問い、白内障など医療保険、足腰の不自由には介護保険、加齢性難聴にも補聴器購入補助を。福祉部長、聴覚障害認定者に補助をしており、相談時には医療機関への受診を案内している。問い、早期発見に GPS 機器の貸し出しを。福祉部長、有効性を確認しながら検討する。問い、ふれあい収集への交付税措置もある。粗大ごみを玄関先まで出す補助の事業拡充を。環境部長、家に入ると福祉課と協議が必要だ。問い、 神山口町内会で生ごみの協力分別収集が始まった。全町実施の際には、紙おむつ用にバケツ貸し出し等を実施するとしていたが、配慮は。環境部長、意見交換で要望があれば用意する。問い、ふれあいパス利用者は年間6000円補助がある。バス停までが遠く、パスを利用しない方等にタクシー券補助をし、外出支援の拡充を。福祉部長、公平性の観点からも検討したい。防災・減災への取り組み。問い、災害弱者の避難行動個別計画策定は。総務部長、民生委員やケアマネ等の協力が必要だが、議論が詰め切れず、策定時期は未定だ。問い、連携が必要となる福祉避難所の整備は。総務部長、介護施設と取り決めは交わしているが、細かい部分で訓練等が必要と考える。問い、災害ごみの分別や仮置き場の決定は。環境部長、具体的に決まっていないが、年度中に災害ごみに対する計画の中で決めていく。子育て支援の充実。問い、多胎児妊娠の検診助成回数を逗子市も増やし、横浜市では6回増だ。早急に拡充を。福祉部長、情報収集し、様々協議したい。問い、産後ケアに対し、2泊目の利用を半額に。福祉部長、利用しやすいものを考えていく。その他の質問。葉山気候非常事態宣言。鈴木美智子、堀内防災広場公園の枯れ木伐倒とフェンスの修理を。都市経済部長、即刻伐倒し、フェンスは修理する。公園の管理。問い、堀内防災広場公園の枯れ木伐倒とフェンスの修理を早急にすべきだがどうか。都市経済部長、枯れ木伐倒は即刻する。フェンス修理は令和4年度予算で予定する。町民の健康。問い、帯状疱疹ワクチン接種助成について伺う。まず、町内の罹患状況はどうか。町長、届け出の必要なく把握はしていない。問い、50歳頃から80歳までの3人に1人が罹患し、発症後の神経痛後遺症が10年続くこともある。2016年認可ワクチンは高額のため、助成の自治体がある。助成すべきだが。福祉部長、予防につき国・県の情報を収集し、時期を見定めて周知をしていく。問い、がん治療のアピアランスケア、外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア。アピアランスケア推進事業でウィッグ購入費助成の自治体がある。実施は、福祉部長、情報収集に努める。問い、コロナ禍における支援で、妊婦へのタクシー券交付実施の自治体があるが、実施は、福祉部長、研究し情報収集していく。問い、ココロボ、メンタル不調のある方のオンラインによるメンタルヘルスケアのシステム、ココロボの周知をすべきだが、町長、少子化対策への提案として受けたまわる。緑の保全。問い、奈良枯れに対し 危険木としての伐採費用助成をすべきだがどうか。総務部長、防災の観点上、合致なら補助対象だ。問い、一色公園の松枯れが目立つ。伐採跡も10本見られた。伐採後の大成松等植樹は。都市経済部長、植樹をしていきたい。芸術文化。問い、逗子市で実施しているように、町民にスタインウェイのピアノを弾く機会を。福祉部長、公演実施の機会を増やしていく。伊藤圭介、規制宅地防災工事等助成事業の創設をすべきでは。町長、課題はあるが優先度を上げて取り組むべき。問い、近年の集中豪雨や長雨、地震等が頻発して町民の防災意識も高まっている。近隣市では防災工事の助成を行っていると思うが。総務部長、三浦半島地域の現状は横須賀市、鎌倉市、及び逗子市においては助成制度がある。制度がないのは三浦市と葉山町である。葉山町は危険木の伐採については助成制度がある。問い、制度創設には様々な課題があると思うが、大規模斜面における急傾斜地、崩落危険区域の指定、工事が進まない現状を補完する観点からも、制度の創設をするべきでは。町長、財源や町民ニーズの調査、確認をしながら、町としての制度設計などの議論を深めていきたい。児童、生徒の通学路の安全確保について。問い、葉山町における取り組みは、教育部長、通学路安全推進会議を設置し、各学校、教育委員会、道路河川課、防災安全課、及び県土木事務所、葉山警察署に参画いただき、安全点検の実施や対応の協議をしている。問い、6月に千葉県八街市で発生した児童5人が死傷する痛ましい事故を受けて、文科省から合同点検実施の依頼の通達があったと思うが、実施したのか。教育部長、通学路安全推進会議の合同点検がコロナ禍の影響で延期していたので、合わせて9月中に実施した。問い、大切なことは危険箇所を早急に改善することである。町の対応は、町長、教育委員会とも協議し、交通安全対策に限らず、危険木や草の繁茂等についても、町でできることは早急に対応し、最善を尽くしていく。荒井直彦、鳥獣対策について、さらなる拡充を。町長、解決に向けて議論したい。鳥獣対策、問い、令和3年度の予算で四輪駆動の車を増やすと聞いているが、いつ更新されるのか。総務部長、12月に1台から2台にする。問い、町は対策をそもそもどうしていくのか。町長、隊員の方々の苦労とこれまでの活動に心から敬意と感謝を申し上げる。現在抱えている課題もよく伝わっている。改めて時間をいただき、解決に向けて議論をしたい。緑の保全事業。問い、横須賀市の奈良枯れ対策補助制度があることは調べたのか。環境部長、横須賀市に確認したところ、実績は1件、問い合わせは20件あったと聞いた。問い、横須賀市にはもともと別に規制宅地 立ち木伐採工事への助成制度があり、そちらで対応ができていた。葉山町でも危険木の対応の中で、奈良枯れに対する補助の実績はあるのか。総務部長、危険木伐採工事費等助成金審査では、防災上危険であるか、土砂災害警戒区域に立地しているかの観点で、奈良枯れ等の病気にさらされているかの確認はしていない。問い、令和4年度の予算に向けて、奈良枯れの補助制度を確立することはできないか。町長、もう少し研究をしなければならないと思っている。一旦は危険木を中心に対策として議論を進めていきたいと思う。問い、横須賀市の財源は森林環境贈与税だが、葉山町は現在、森林環境贈与税は緑基金に積んでいる。葉山町はどうするのか。町長、森林環境贈与税の使い道の一つとして十分検討していきたいと思う。中村和夫、葉山らしい民生委員活動の工夫を。福祉部長、時代に合った情報を提供し、活動を実のあるものにしたい。民生委員制度。問い、民生委員法には地域との連携の考えが全くない。地域連携の重要性が叫ばれる中、葉山独自の名称にするなど、葉山らしい民生委員活動ができる工夫があってもいいと思うが。福祉部長、さまざまな工夫は必要と考える。時代に合った情報を提供し、活動を実のあるものにしたい。まちづくり。問い、まちづくり条例の基本理念に、町民の交流や一体感のあるまちづくりのようなソフトの理念を盛り込むべきと思うが。町長、条例では従う必要がないという議論になってしまう。総合計画など大きな枠の中で運用する形の方が無難と考える。民間基金を活用した施設整備。問い、体育館、プールの整備については、町長も夢だと答弁されている。夢の実現に向けて一歩を踏み出すべきと思うが、民間資金による整備を進めたらどうか。町長、整備する段階になれば民間の力も貸してもらえると思うが、適当な用地がない中では、既存施設の検討のタイミングを見計らうなど、議論を継続していくことが大事だ。ふるさと納税。問い、ふるさと納税は、令和2年度5000万円ほど赤字になった。今後、人口減による税収減や公共施設の更新整備による支出増の事情もある。ふるさと納税の寄付金収入と寄付金控除額の差はこれまでどうなっているのか。政策財政部長、平成29年度から令和2年度までの累計で収入は1億6800万円、税の減収分は2億9000万円だ。
山田由美、図書館の敷地内にベンチを。教育部長、設置の方向で検討する。図書館へのベンチ設置。問い、図書館の敷地内にベンチがあれば、閉館中でも憩いの場になるのではないか。教育部長、要望やニーズがあれば設置の方向で検討する。学校給食センターと給食事業全般。問い、給食センターの令和4年9月供用開始という予定が延期になり、業者との覚書の見直しが必要になったが。 教育部長、見直しは進めなければならない。問い、道路の拡幅とセンター用地を町に無償提供していただくことは変更なしか。三次、その通りだ。問い、親子方式などの次元的代替案については、広く町民の意見を聞いてはどうか。教育部長、ご意見としては受けたまわる。災害時の弱者支援。問い、国が要支援者の個別避難計画を自治体の努力義務としたが、それでは足りない。高齢者や乳幼児等を含むご家族を支えるには、町民全体の力が必要だ。災害時の安否確認や支援に備え、町内会単位で支え合いマップを作成してはどうか。福祉部長、個別計画のリストに入らない方については、地域の力が必要だと思う。新型コロナ対策。問い、新型コロナはエアロゾル感染の疑いが出てきた。換気が重要なので、庁舎の出入り口や窓の常時開放を検討してはどうか。総務部長、機械換気に加えて、午前と午後2回ずつ窓開け換気を行っている。問い、入院に至らない自宅療養者への援助は。福祉部長、鎌倉にある県保健福祉事務所を中心に県で把握し管理している。